声練習。
ね、これ、リップシンクやるときだ。
リップシンク、あ、動き、
あの、うん、そう、映像がある場合、うん、音声と映像のチェックするときに、うん、結局この破裂音で、チェックするんやって。
うん、あー、耳のこれだ。
音声の人、おうおう、そうそう。で、音声のよう届くのと、うん、結局その画像の、画面上の、口の動きと、音声の届く時間を調整するのに、うん、そういう時に破裂音でやるらしい。
へぇ
ー。パ、ピ、プ、ペ、ポ
ってやる。
ってやってた。
へぇ
まあ俺現場で、
何の現場
おさ、え
何の現場
あの、仕事で、株主総会とかのライブ配信とかしてるから。
ああ、はいはいはい、はい。
そうそう。株主総会のライブ配信とかする前の、配信前のテストとかで、うん、結構そういう音声チェックとかやるときに、
うん、
結構こう、ライブ配信やから、
うん、
映像と音声が、
うん、
リンクしとるかどうかっていうのを、
はいはいはいはい、
で、結局多分映像の方はどうしても早いから、
うん、
音声とのそのタイムラグも一応調整する。
ほう。うん、なるほど。
っていうことを、現場でやってるのをよく見る。
ああ、うん、で、調整するってどういうことだろうね。
あ、音声信号と映像信号で、
う
んうん、
あ
別々でもらうから、ね、そこを、ね、う
ん、合わせるんで。
合わせる必要がある場合は、その調整をするときに、
うん、
画面上その、見るときに多分発声の音と口の動きをチェックするのに、
うん、
多分その、破裂音みたいなのが、表現する口の動きの方が、
うん、
多分チェックしやすいんだろうね、多分。
なるほどね。うん、さて、何の話しましょうか。
そうですね。
先週撮ったんですけどね。
ああ、そうですね。
はい。
撮ったね。
撮りました。先週撮ったんですけど、まぁ、あ、ちょっとボツかな、
うん、
あの、私のミスで。という。
いやいやいや。
ボツかなっていう感じ。いろんな話したんですけどね。
そうですね。
うん。またゼロからスタート。
いいね。
そう、番組名とかどうします？
番組名もおいおい決めますか、
うん、おいおいですか
?1 回撮って2回撮ってもまだ決まんないで3回目ぐらいで決まればいいかなって感じですかね。
どうやって配信すればいいの？どう、もう何、ね、ノーネームで、ね、配信するの？
ノーネーム、あ、そうだね。配信までに決めよう。
配信、そうだね。配信までに。でもなんかその、ほら、ショートコンテンツ的な感じで、ね。やるわけじゃないですか。
そうだね。ショートコンテンツでバンバンやっていこうかなってね。うん、
毎週ぐらいね、うん。できればやりたいなって。
そうだね。
ただのザレ事をね。
そう。
また電波使って勝手に。
そう。
やろうかなと。
勝手に載せてアーカイブしていこうかみたいな、
うん。そう。やろうかなと思ってるんですけど。ね。さて、何の話しましょうかね。
そうですね。
前回は、初めて撮った時は、まあ多分それ、お蔵入りか、まあ、多分使えそうなところはいくつかあったんですけど、そこは、まあね、うん、まあ別になんかボーナス的な感じでまたどっかに乗せてもいいのかなって思いながら。
そうだね。まあそれで、うん、あの、得意のラップ加工していいんじゃないかな。
ああ、なるほど。
うん、
ああ、ラップね、ラップの話しましょうか。
ラップの話しようか。
ラップとの出会いの話でもします。
そこから、
うん、あ、結構早いでしょ。
早いね。世代的に早いからね。
いやー多分ね。でも早く、え？高校の時にはもう聞いてた。
高校の時には、うん、聞いてた。あの、ラップの方と、うん、まあ、いわゆるグランジ的なのが、ブームが来てて、ヒップホップの方行く人たちと、
うんうん、あー、そうなんだ。それ、うん、高校、中学じゃなくて高校？
高校、まあ、中学はね、あの、土地柄独特な世界があったんで。
ああ、そうやね。
うん。
うん、土地柄ね。
うん。フィフティーズ的な感じがあったんで。そうです
ね。なんかね、日本で一番だっけ、
うん、日本で一番じゃない多分。
ロカビリが熱い。
うん、ロカビリが熱いところだったんで。
うん。っていうのが富山県っていうね。
そうそう、もうあの、スターはブライアン・セッツァーなんで。
ブライアン・セッツァーですね。
うん、そうなんですよ。
で、ましてやそこにね、僕らが中学校の時に、ね、日本の国内のオリコンの中ではね、マジックっていうね。
そう。マジック、そう。マジックですよ。上沢さんですね、これ。
っていうね、ロカビリでオリコンチャート入りするっていうね。
前代未聞でした。
はい。方がいらっしゃったりとか。
音楽番組も出てましたね、確かに。
っていうのがあったりとかしてね。まあなんか、日本で唯一のロカビリ圏。
そうでしたね。
うん。でしたね。結構、 遅くまでやってたよね。
やってたと思うよ。
だって、俺多分大学の時でもまだロカビリーのイベントとかあったような気がする。
うん。まあ、なんか一部根付いてそのままあるのはあるよね。
うん。
ね、だってね、うん、繁華街にそういうファッションの店舗も。
ああ、あったあった
あったもんね。
うん。だから、その、なんだろう、ロカビリーファッションの文化と、ヤンキーの文化がごちゃ混ぜになってたよね。
そうだね。
うん。うん、基本、うん。そのファッションが。
そう。足元はロカビリーなんだけど、だんだん上見ていくと、それヤンキーファッションじゃないかっていう、ね。
そうそうそうそう。
混ざってるのがまた。
で、そこにまださらにちょっと、ストリートカルチャーみたいな、デニム文化みたいなのがミックスされて、
そうだね。
なかなか異質なカルチャーを形成してたのが、
そうだね。
富山なんじゃないのって。
そう。
うん。異常でしたね。
うん。30年、35年前ぐらい、かな、うん。うん。そのぐらいの時期は、そういうのがいっぱいあって、ね、街にいっぱいそういうのがあって面白かったけどね。
え、ちょっと待って。うん、え、ブライアン・セッツァーなの？
エディ・コクランの方かもしれない。
もっと古いじゃん。
うん。
ああ、コクランの方。
うん。
でも、ああ、ロカビリーカルチャー俺惚れないんで。よくわかってない。
そうね。うん。まあでもロックンロールのね、元みたいなところもあるからね。
うん、ああ。
元祖みたいなね。
そうなんだ。
うん。まあでもその前に行くとブルースの世界に入って
る。ああまあそうだよね。うん、ブルースからの系譜なのかな、
大元たどるとでもそうなるでしょきっと。
まあ大体。
うん。
まあアメリカンのね、大元は大体ブルースに行き着くから。
そう。
弾き語りだよね。
うん。
うん、そのさらに前は。
そう。
まあ日本で言ったらフォークだよね。
ああ、うん、そういうことね。
ってことになってくるよね。
うん。
だ日本は、それが70年代ぐらいだから、まあだいぶ時代遅れってことだよね。
うん。まあそうだよね。でも音楽、の流れの質的に違うからね。
まあまあまあ確かに。
日本の音楽はもっと源流は違うところになるんだもんね。民謡とか、
ね。まあそうだね。
うん、そっちから流れになるから。
そうだね。民謡だね。
うん。
うん。確かに。だからルーツが違うけど、うん。うん、まあ確かに。あ、ヒップホップの話だっけ？
そうだね。
うん、ヒップホップの話だよ。
そうだね。
じゃあ日本の元祖のヒップホップの話しますか？
元祖のヒップホップ、ああなるほどね。はいはい、はい、
それはどうでもいいか。
いや、うん、まあ
大事。
この間あれちょっと出してみたやつだ。
そうそうそう、うん、
そうだね。だ
日本の元祖のヒップホップは誰かって話だよね。
ああそうね、うん。ラッパーが誰なのかっていうところとヒップホップミュージックをね、
う
ん、取り入れたの誰か
ってい
うのがあるけど、ね、
誰かって話。うん。ラッパーもヒップホップミュージックも最初やったのは吉幾三だっていうね。
うん。もっぱらの話ですけど、
う
ん、
そう。私たちの中では。
うん。
吉幾三が一番ね。
そう。まあ、ポピュラーにしたのはでもそうなんだろうね、本当に。
うん。だからその、ね、ルーツは俺だ俺だみたいな感じの人がいっぱいいるじゃないですか。
はいはい。
いますね、何言ってんのって。うん。吉幾三でしょ。
吉幾三のあの曲ほど世に広めたことありますかって話ですからね。
そうそうそう、あれもね、完全ラップだよね。
うん。
うん。
そう。
だよね。うん。手振っちゃってるしね。
うん、完全にね。
YouTube でね。うん。
未だに語り継がれる伝説の。
そうそう、うん。ラッパー、ラップですよね。
ですね。うん。
いつでもアゲアゲだもんね。
うん。だってもう、あれ、リミックスできるもん、あれ使ったらもう、
ね。ああ、そうそうそう。だね。なんで、ね、その日本でも 80s のヒップホップムーブメントがあったりしますけど。何言ってんだと。うん。
そうです。
うん。よし、行くぞ、忘れるな。
俺は東京さえ行くぞ。
うん。東京行くんだよ。
そういうことです
よ。っていう話をしてましたけど。え、じゃあ、ルーツ的には俺なんだっけかなぁ。あ、どうしよう、呼び名どうしよう、NT 君でいい。
まあ、なんでも N 君でいいんじゃないですか。
NT 君でいいかな、うん、NT 君で、NT 君から、俺は知り合ったのって、俺は高校ぐらいでしょ？
そうだね。
で、歳が一つ上だし、なわけだけど。あ、でもまあまあまあ、ね、もともと知ってるかどうかって言ったらもう小学生まで。
遡りますけどね。
行っちゃうけどね。
うん。
うん。ND 君から最初知ったのってなんだっけかな？なんかね、最初すげえヒップホップの CD をご利用された記憶があるんだよね。
あー、その当時だった
んだ、ね。あ、思い出した。サイプレスヒルだ。
ああ、そうかもしんない。聞いてたね。
だよね、
うん。
サイプレスヒルかな、多分。を、すげえご利用された記憶があって。
そこら辺は聞いてる時代だったね。
だよね。
うん、
で、その時は、もう僕はもうめっちゃグランジキッズだった。
はいはい。
だから、
逆にグランジキッズの子たちからグランジの方は要素はいっぱいもらってるかもしれない
ね。ああ、そうかもね、うん。うん。ゴリッゴリのグランジキッズだったから、その時はサイプレスヒルってなんだみたいな感じだけど、まあとりあえず聞いてたけど、で、かっこいいよね。
まあかっこいい。あの、まあ、自分のそういう一番聞いてた時代のものが一番かっこよく感じるようになってるから。
そうだね。
うん。
でもだって、その後、トゥーパックとかかな。
ああ。
でもそれ大学の時か。
え？トゥーパックとかはまあ大学の時の方が聞いてたかもしれない、
ね。だよね。多分ね。そうだね。
うん。
ああ、そっかそっか。
まあ、あとね、お決まりのビースティとかね。
ああ、そうだね。まあ、ビースティはね、うん、あちょっとね、そのパンクミュージックとか繋がるところがあるから。
そうだね。
うん。やっぱ未だにかっこいいよね。
うん。未だにかっこいいな、
ビースティはね。
うん。
かっこいい。スリーピースで、
そう。
バンド形式でラップやるっつって。
そう。
うん。
しかもね、全然文化違うところから入ってきて、ね。
そうそうそう。だからあれがある意味白人ラップのオリジンっぽい感じかな。
うん、なるほどね、多分ね。
うん。そこから生まれて、っていうか、そこから、なんだろう。そのパンクミュージックとか、オルタナか。
ああ、そうだね。
オルタナティブミュージックって言葉が世間一般的に広がって、ていく上で勝手なイメージですよ、
うん、
勝手なイメージですけど多分そこでベックとかさ
あはいはいはい
ね
そうだね
うんあと、うん、当時だったらなんだベンリーとかか、
ね、ああそうね、う
ん、なんかそのあたりの
ベンリーとか、
うん、フォークオルタナティブとか、
うん、
打ち込みをどんどん入れてってでおあのオルタナっていうカルチャーをね。
そうだね。そういうジャンルを形成するような。
うんうん。だよね。
うん。そうだね。
懐かしいっすね。まあ当時ね、何でも聞いてた。
そう、そう。当時はでも、なんだろう。こう、もっと幅広に、雑多にいろんなものがあったし、
うん、
逆に今よりもね、ジャンルは幅広に豊富だったのかな。浅く、広く。
ああ、うん、確かに。
なんか今、だんだんね、一個ずつこう取り上げていくとこう深いところは深いんだけれど、
うん、
なんだろうなこうちょっとこう技術は今の方がすごいんだろうけど、
うんうん、
なんかこうポップすぎるというか、うん、
厚さがね、
うん、そう、
うん、だからそのなんだろう結構 US のヒップホップカルチャーとかって同じヒップホップの中でも派閥があって、う
ん、
ちょっとギャング文化がね、
うん、そう
色濃かったりとか、ね、なんかね、トゥーパックとかそんなまさそんな感じで、
ね、まああの時代はね、うん、まさしくね西と東、
うん、そうだね、ウェストサイドね、イーストサイドね、やり合ってたぐらいのギャング文化、
そう、そうまあ事件がいっぱい起こってね、
うんうん、そうそうそうっていうそういうカルチャーが面白いって言ったらダメなのかもわかんないけど、うん、ね、
まあ海の向こう側でそういうのってね、うん、ああこの曲はこういう背景なんだっていうところとか、
うんうん、
そういうつながりとかね、
うん、
それこそカルチャーの背景がね、
うん、
どういう背景があってそういうカルチャーになって、まあそこから出てきてる作品がこうだみたいなところがあってっていうのは、
うん、そうだね。うん、まあまさに本当ね、なんだろう、もうヒップホップで言うとこのディス曲とかはね、
うん、
バンバンあった時代、うん、だからね、確かに。なんかそのヒップホップの出会い、僕の中の結構ルーツは、サイプレスイール。
俺のところに遡ってきた。
そうそうそう。のような気はするな、うん、うん。今ね、今もめちゃめちゃ大好きで、ほぼヒップホップ、うん、系のミュージックしか聴いてないですけど。うん。
この間でも、
うん。
スポーティファイの年間のあれ、
うん、うん、うん。
出てましたね、
ケンさん。ああ、僕ですね。うん、はい。
多分いい感じでしたね。
だいぶ雑多ですよ。
うん。
うん。
幅広でした
ね。うん。あのね、なんだっけ。あれね、結構笑ったな、
あれ面白かったような気がするんだよな。
まあ、Spotify でね、1年間にね、まあ、どんな曲っていうか、どんなものを、自分が聴いてたかっていうのね、それ発表してくれるんですよね。
そうなんですよね、
う
ん。
そうそうそう。で、それをちょうどやってて、一番聴いてたのは、なんだっけ。UK コンテンポラリーだ。俺、ジャンルで言うと。何それって、
はいはい。
自分でも理解してないわっていう感じの UK コンテンポラリー。
UK コンテンポラリーなんでね。
うん。そう。 UK コンテンポラリージャズ。
あ
チルポップ。
チルポップ。
そしてインディーソウル。
あ
そしてインディーヒップホップ。
はいはい。
そしてネオ R&B っていう5つのジャンルを私は聞いてるらしいです。
でも結構ジャズ要素あるの聞いてるよね、最近ね。
ああ、好きっすね。
うん。
大好き。で、まあ、なんかジャズ要素っていうか、トラックメーカー系のヒップホップか。
ああ、はい、はい。
うん。だから、そのトラックメイキング系のヒップホップって何かっつうと、トラックをラッパーに提供してる、
うん、
その音楽のベースを作ってる人が発表してるのを聞いてることが多い。
うん。うんうん、そうかもしれない。
すよね。だからなんか聞いてる中では、いわゆるそのビートメイク系か。
うん。
ビートメーカーの曲を聞いてることが多くて、で、まあ、去年一番誰聴いてたかって言うと、ケニー・ビーツっていうね。ビートメーカーの、うん、曲を一番よく聴いてて。うん。そんなのが出てましたけど。でも、ちゃんと有名なところも聴いてて、ルイス・コールとか、アメリカのね。うん。うん、超有名な、有名っていうか、超人気のね、アーティストですけど、もう聴いてたりとかしますし。うん。
便利に聴けるようになったよね。
そう。あのね、Spotify これで990円をね、マジで安いっすよ。うん、月額。うん。だって、有料でさ、990円で、こんなね、掘っても掘っても絶対出てこないような音楽、聞き放題だし、
ね。そう。そう、自分でね、一生懸命掘りに行かなくてもね。
うん。
そう、簡単にできるからね。
そう、レコメンドしてくれるし。
そう。
うん。で、ね、お気に入り登録したアーティスト、新譜が出るとすぐに聞けますし。
うん。
これで990円ですよ。
そう。
うん、
いつもね、まあ、車移動が多いね。こっちの文化にとってはすごくいい。
うん。
うん。移動が多いんで、そこはすごく便利に使えるよね。うん、
有料会員やってますか？
有料会員、なってないっていうね。実は。
すぐなってください。
はい。
やっぱね、CD を昔ほら、3000円で買ってたでしょ？
そうだよね。3000円で買って、でもね、あれはあれでいいんだけどね。
ライナ
ーノーツ。
ね、
そう、聞き込めるし、ライナーノーツについてるのね、うん、しっかり読んだりとかね。
うん。
そういうのがね、今、ないからね。
カルチャー的にね。
うん。
うん、ライナーノーツは確かにね、
うん。
いいよね。
うん。
うん、確かに。
あれ読んで、さらにディグリに行って、
うんうんうん。
また、他の
曲、
アーティストを調べて、うん曲にたどり着いて。
そうそう
そ
う、うん、
まあ、それ繰り返していくのが楽しいっていうのは、確かだけどね。
うん。確かに。うん。ライナーノーツ文化は確かにもったいないっすね。
うん。
あれだって日本、のね、うん。まあ、得意な文化。
うん。
だよね。
多分そうなんだろうね。
うん。その、日本には昔ね、輸入版っていうか、国内版か。
うん。国内版と、
っていうかさ、よく考えたら、インポートされた作品を、国内版、と輸入版ってどういうこと？
分かるけど、そうだよね。
ね、いやいやいや、国内版ってどういうことみたいな。
うん。確かに。
うん。その、分け方もよくわかんない。
わかんないね。
うん。感じだけど。ね。まあ、その国内版って言われてる、ね、ものには、
うん、
レコメンドのライナーノーツ。
そうだね。
っていうのが、
ね、
必ず付けられてて。
そう。
うん。で、その歌詞カードっていうものがあってね。
うん。
で、歌詞カードの中にライナーノーツっていうのが入ってるんですよね。で、この作品がどうかとか、そのライナーノーツの、筆者が、アーティストとの関連性だったりとか、この作品はどうだったとか、前の作品はどうだったかとか、あとなんだっけ、この作品はこういう、アーティストのものから影響を受けてるんじゃないかとか、
そう。
ね、推測とかね、そういったものがあるのがライナーノーツ。まあよく書いてたのは、ロッキンオンか。
ああ、ね。そうだね。
うん。渋谷さんとかね。
うん。
うん。よく書いてて。うん。いい。ね、ライナーノーツ、本欲しいぐらいで、
ね。そうだね。
うん。面白そうだよ、
ね。面白いと思う。
うん。
うん。あれは。
ライナーノーツと CD だけを取り上げた書籍とかあったらね。
ああ。
面白そうですよ、
ね。そうだね。はい。どっかであんじゃない？ないのかな？
ありそうな気はする。
うん。
うん。でもなんかその、あれはまあ、まだあるのかな？あの文化。ないか。
ちょっと今度調べてみよう。
だって国内版どうやって買うのか分かんないもんね。CD 買えないですね、今ね。
そうだよね。
CD を買う文化がね、
うん。確かにね。
なくなっちゃったから。
音楽をそのフィジカルで何か入手して聞くっていう文化がないでしょ。
うん。うん、
まあね、一応そのものをまた再販したりとかね、いろいろしてるんだろうけど。
うんうんうんうん、あ、まあでもね、レコードプレス ね、 ああそうだね、今してるよね。
うん、そうだね。
今90年代とかね、
やつやってるよね。
うん。だから0年代のね、CD で、その、バイナルなってないやつね。
ああ、はいはい。
を、バイナルにするみたいな。今、うん、今
やってるよね。
うん。それはそれで確かに熱い。初めて買った CD って何すか？覚えてます？
いやー、なんだろうな
ー。俺ね、覚えてます。
お。
うん。何年生ぐらいの時に買ったと。
小学校の中学年か、高学年ぐらいだったような気がする
けど、ね。多分さ、ほら、1個しか違わないから、多分ほら、
まあ、大体株、うん、一緒だよね。
出るから、うん、俺ね、多分一番最初に買った CD が、うん、小3の時の、
うん、
米米クラブ。
お
ー。の、多分、ファイっていうアルバムかな。
あ
ー。うん。
アルバムから入った。
うん。多分、アルバムを初めて買った、かけおの、
袋屋で
、うん、記憶がありますね。
自分で買ったのは覚えてないけど、家にあるので一番古いのは、うん、マッチだね。
いいね。
マッチ、
シングル、シングル。
マッチのね、ギンギラギンにさりげなくのシングルがね、うん、家にあったのは記憶してるね。
それ自分の？
いや、ね、自分のなのかな。おじいちゃんおばあちゃんが、
うんうん、
聞くように買ってくれたんじゃないかな。泳げたい焼きくんも一緒にセットにあったんで。
そう、すげえ古いやん。
うん、その二つが ね、多分一番俺の音楽に触れる始め、
うん、
だね。
マッチでやってほしいな、
うん。
だから、そうだよね。早いようで、小3ぐらいってどうなんかな。CD っていつぐらい出たっけ？
CD はでもそのくらい出たんじゃないかな。そう。まあ、マッチはもちろんレコードなんだけどね。
あ、マッチはレコード？
マッチとたい焼きくんはレコードで、うんうん、小学生になる前とかに、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんが買ってくれてたんじゃないかな。
へ
ぇー。だから本当に意識、その後意識してあれしてんのは、まあ、もっと後になってからなんで。
うん。なんか印象に残ってる CD っていうか、自分の中でほら、その電撃が走ったぐらいの衝撃？
聞いて、ってっていう意味と、うん、初めに手にしてっていう意味で。
あ、それ両方っすよ。両方。うん、
まあ、聞いての意味だと、やっぱりね、まあ、エディ・コグラン、ああいうのを音楽として聞くっていうのは意識して聞いたのはそっちの方だけど、ただこう、ポップなカルチャー的なところで言うと、うん、近所のお兄さんからもらったボーイのギグスはね。それが多分発売されてる製造年月日でいう一番古い CD かもしれない。
うんうん、
それは近所のお兄さんがこれ聞きなっつって言って、ね、くれたんですけども。
周りを見渡せば田んぼの田園風景の中で、
まあう
ん、ボーイを渡されて。
そう。
確かにあれね、カルチャーショックですね。
そう。
うん。
だから当時だからすごい雑多な聞き方してるんだよ。だからボーイ聞いて、エディ・コクラン聞いて、うんで、そこに X とかも当時出てきた。X、今で言う X ジャパン、
うん、
の、もっと本当の初期の頃は、くれないとか、そういうのなる曲が出るぐらい前のやつ。
うんうん、
そういう
ハードロックの時ね。
そうそうそう。そう、ハードロックの時。うん、そっからなんだアルバム、ブルーブラッドとかね、
うんうん。
そういうアルバムとかも家にあったし、
うん
まあ、かなり雑多にいろいろあったような気がするね。
うんそういう意味では、だいぶ雑食？
そうだね。だいぶ雑食だね。う
ん、それ、なんかその中で特にこれに傾向したとかってない？
でも、ディグルっていうことをしたのは、結局、そのロカビリーのところからだから、
うん、
結局そのストレイキャッツだり、なんなりっていうところで、
うんうんうん、
そういったところから、こう、聞いたりはしてて、そっから結局その、ロカビリーロックの源流になっていくところで、
うんうん、
そのジーン・ヴィンセントとかエディ・コクランとかそういったところも聞いたし、
うんうん、
で、一方でこっちでマジックとかも聞いてたので、うんうんうん、そういうのは、
うん
まあ、流行りもあってそういうのを聞いてたかもしれない、
ね。ああ、なるほどね。俺結構逆かもしれんな。俺結構そのね、その、いや、まあ確かにでもね、ビジュアル創生的なところと、なんかちょっと被ってないですか、うん、ほら、ほら。 ロカビリカルチャーと、その日本のビジュアルロックの。
はいはい、そうだね。まあそれ、ロカビリはこっちが勝手に聞いてただけだけど。
うんうん、ちょっと被ってるよね、うん。そのファッション的なね。
うんうん、
ところを重視しがちだけど、プレイテクニックも必要。
必要、うんうん、そうだね。
っていうところはちょっと被ってますよね、うん。だから、そこは確かにちょっと共通するところあるような気はするね。うん、お面白いですね、音楽。
そうですね。そう。で、あの頃から結局結構こう、TRF みたいなのとか。
ああ、確かにね。
うん。
うん。確かに確かに。その、うちのね、斜め前にね、住んでた。まあもう今、ね、どこに住んでるかわかんないですけど、に、住んでる幼馴染のお兄ちゃんがいまして。ね。あ、これ、まあいいか。言っちゃっても。で、その方はもう、超 TRF 大好きで。ですね。で、まあ、将来ミュージシャンになるって言って。
うん。
うん、言ってた方なんですけど、まあね、
して、はい、レイブミュージックファクトリーだもんね。
はい。うん。で、まあ、その後、ね、なんかそっちのね。
まあ、そういうのもあるよね。
うん。うん、ありますね。
いやいやいや。まあでもそう、あの頃だから結局、あとテレビもあって、テレビで音楽番組を結構やってるっていうのがあって、ね、そう。
確かに。
で、こう、メジャーな芸人の人が MC やったりとかね。うん、で、深夜帯だと、音楽ランキングばっかりこう、やってるやつだったりとか。うんうんうんうん、
だから日本人って恵まれてますよね。
うん。
ある意味ね、その音楽的には。
そうだね。いろんな、こう、こっちの独自の、そういうものもありながら、うん、海外のやつも結構ね、うん、気軽に聴いたりして、
うんうん。そう。アメリカの文化バンバン入ってくるのに、うん、日本国内での、その音楽性っていうのもすごい多様で、ね、ジャンル分けされてて、で、ムーブメントもしっかり、
うん、
あって、その一大ムーブメントが今はもうすでに忘れ去られるっていうね。
そうだね。うん、
そこもすごいよね。で、その中に、ポンポンと、何年に一回 ?10 年に一回ぐらいバンドブームみたいなのが必ずあった。
ああ、そうだね。
なんか今も最近、そんなんらしい。
うん。そうなんだ。
今ほら、キングヌか。
ああ、はい。
キングヌ効果で、
はい。はい。はい。
めちゃめちゃその、ね、バンドブームっていうか。うん。ほら、今までそのキングヌが出てくる前は、それこそトラックメイキング系が、
そうだね。
すごく有名っていうか人気で、あったのに対して、で、一人で活動してても結局何もないから、その、キングヌみたいな、バンってバンドで出てくると、やっぱりおーってなる。
うん。
うん。のはあるので、今はまたそのバンドブームが今来てるっぽい。
はい。はい。
うん。らしいけど。何の話だっけ？
ヒップホップから。
あ、そっか。ヒップホップからか。はいはいはい。うん。
ヒップホップな。そうですね。
うん。
まあ、そんな感じですよね。
そんな感じ。
うん。
はい。じゃあ次。
そうだね。まあでも、ゴールデンのファミリーセールもね。
ああ、ゴールデンのファミリーセール。はい。
前回もちょっと。
前回ちょっと話したけど。はい。ファミリーセール行きましたね。
そうですね。
招待制のセール。
そう。
はい。うん。
あれがね。
うん。
またね。毎年行って、まあ年に、数回あったりするけど。
年に3回ぐらいあるんですよね。
うん、
その、ゴールドインで、ね、ノースフェイスとか取り扱いしてる。ヘリハンセンとか。日本の装甲商社ですけど、今はね、東京に本社があって。で、そのルーツがね、富山県の、どこだっけ？
小矢部市。
小矢部市。うん。にあって。で、その小矢部で年に3回、招待制のファミリーセールっていうのがね、あるんですよね。ちょっとその中身、どんなものがあるかちょっと教えてもらっていいですか？
そうですね。まあ各種ブランド取り扱ってますんで、うん、まあゴールドウィン、まあスポーツ系の商社なんで、まあかなり、それこそ、スイムウェアのスピードから、
うん、
まあヘリハンセン、ノースフェイス、ダンスキン、まあその他もろもろですけれども、そういったものの、目玉商品ですね、うん、サンプル品だったりとか、うん、まあそういったものが、格安で置いてあると。
そうそうそうそう、
ね。そういうセールなんですけれども、まあこれが、まあ登録者に対しての招待制というところで、
うん、
まあ今回、いつもは我々二人で行くんですけども、
うん、
まあ今回ちょっと若手二人が一緒に行くと、
ね。あ、そうですね。うん。まあ若手 ね、20代がね。
20代二人が、う
ん、一緒に行ったんですけどね。
ただ先輩のアドバイス、ありがたいアドバイス、ね、
無視ですね。うん。その、先ほどにも言いましたけど、まあ、このセールっていうのは招待制なわけだ。うん。そもそも招待制だから招待されないと入れないと。うん。で、その招待されないと入れないから、その招待されてる私は、ですよ。
はい。
あなたたちも招待されないと入れないんですよ、と。しっかり言ったんですよ。うん。あのね、こういうのはちゃんと登録して、で、正規のルートで入りなさいと。
そう。
うん。大人が、もうね、世の中にそういう迷惑をかけてはいけないと。言ったわけだ。
はい。
うん。もっともの話ですね。
もっともの話です、うん。もちろん。
私たちね、もう人の親ですから。
そうですよ。
うん。はい、子供に何か教えるときは、正しい方向でやりなさいと。いうのが、やっぱね、まあ元のね、でも常とね、
そうそう、人としての教えですよ、
うん。うん。ということでね、ちゃんと説明しました。
はい。
うん。招待されてないのであれば、登録されるために、ちゃんとメールを打って、登録してくださいと、一通、ね。メールをしてから、行ったらちゃんとリターン返ってくるから、そこで登録しなさいと。ドイという男にね。言ったわけです。
言ったんですか？
うん。
はい。
3日ぐらい前。
はい。
うん。まあ、当日着きましたよね。
はい。
はい。来てね。登録したわ。車に乗って一言目。なんて言ったと思いますか？
なんて言いましたか？
聞いてたでしょ？
聞いてましたね。
うん。してません。
え？つって。もう車出発してますけど、
う
ん、みたいな。
そう。親部に向かってね。うん。うん、言ってますけどね。うん、してませんと。うん。はぁと。そしてその中でね、なんとか入れないですかねと。
そう。そういう発言がありました。なんとか、それはここで聞くなっていう話です、
ね。俺らに聞くな。知らねえよ。
入る方法は登録するっていうことだ。うんうん、俺らが知ってる入る方法は、登録して、
うん
ちゃんと、画面を見せて入る、うん。そういう方法しか知りませんっていうお伝えでしたけど。
ね、まあ、個別にちゃんとね、バーコードが設定されてるね。
うん。
うん、で、そのバーコードを、見せて。で、ね、入る。っていうのが正しい。
正しい。
うん。
入り方
です。とこなんですけどね。うん。
ただこれが、ね、同伴者が1名一緒に、会員と入れるという、
はいはい
まあ、制度がありまして。
そうですね。
ね。そして、うんバーコードを持たないまま、会場に着き、
うん、
どうするかと、思ったらですね、
うん、
我が手二人はですね、
うん、
知ってる人を探すというです。知ってる人を探して入ろうとするというです。なんだよ、それって
ですね。クソ野郎ですね。
クソ野郎ですね。
うんう
ん、何の事前段取りもなく。
なく、
うん。じゃあ、せめてちょっと会場一緒に行こうよっていうね、うん、別のね、
うん、
会員の方をね、うん、
で誘っとくとかではなく。
誘っとくとかってなく、現地調達しようとする。
ひどいですね。
ひどいよね。
ひどい。
どいひですね、これね。
かなりひどい。
うん、
で、たまたまね、
うん、
そう見つけたと。
そう。
うん、
しかも、普段から交流してる人じゃない
ってい う
ね。
ひどい。あれはひどい、
うん。そしてね、それも、今から入ろうとするんじゃなくて、一回出てきたのに、入りたいからいい。もう一回一緒に入ってくれっていうね。お買い物終わりの人をね、しかもお友達を待たせて。
待たせて。
うん、
あれはひどいですね、
うん。なかなかできないですよね。
そう、なかなかできない。あのズーズーさを出すのは、もうね、なんだろう。自意識過剰すぎですね。
ああ。ちょっとね、
うん。
スターだと思ってるからね。
うん、まあね。まあ、スターですからね、
うん。スターなんですか？
瞑想ラジオ、スターですから。
あ、スターですか？
うん。
まあ、でもね、著作権料もらっとかないと。版権、
ね、
版権ね、
うん。うん。そうなんですよ。うん。確かにね。まあ、スターですから。
そう。
まあ、スターだっていうところを、ね、僕らはね。
ああ、目の当たりに
して。目の当たりにして。
うん、
そ
う
で、ね、で、なおかつそこでさらにね、写真を撮れと。
撮るっていう。
うん。僕に写真を撮れと。
うん。
写真撮らさせられましたよ。
そう。それもね、撮らさせられるのもね、ここで撮ろうって言ってね、そこ行ったら、邪魔ですから、ここ、どいてくださいって怒られるっていうね。
そうそうそうそう。あとで警備員に写真撮り終わった後で、言っときましたから、うん、この方たち有名なんで、と。はぁって言われましたよ。
そうね。写真撮るほど有名ですからね。
そうそうそう。そうなんです、うん。ちゃんと言っときました。
ありがとうございます。
はい。
はい、
で、なんか、いいものありました？
今回ね、シューズ、 類が。
ノースフェイスのシューズだらけでね。
だらけで。ちょっとインパクト大きかったですね。うん、いつもある、まあ、会場に入ると各ブランドごとに、
うん、
まあ、ブースが区切られていて、うんうん、まあ、そのブランドごとに、まあ、取扱い商品が並んでるわけですけれども、うん、まあ、ノースフェイスは、まあ、かなり、こう、取扱いのジャンルが広い、ですよね。
うん、
まあ、靴から、
そうそうそう、
まあ、
なんだろ、会場の3分の1は、ノースフェイス製品、
うん、そう。
だよね。
うん、
3分の1、半分ぐらい、もう。
3分の1、
うん、4割ぐらいだよね。
3分の1からそうだね。
うん、4割ぐらいノースフェイス製品。
35%、40% ぐらいのエリアはノース関連の商品で。
で、その中の今回は、その中の半分。
そう。半
分がシューズ。
シューズだったっていうね。
そう。
いつもだと半分、てか3分の2ぐらいがアパレル関連で、
そうそうそうそう、
う
ん、
まあそこの中にも、まあカジュアルウェアから、そのハードなやつまで、
うんうん、
で、アウトドア系のしっかりしたものまであるんですけど、
うんうんうん、
まあそれがですね、今回半分以上、3分の2ぐらいがシューズだった、ね。
シューズ。
見たことのない光景でしたけど。
すごかったね、うん。ワゴンセールってこれなんだって。
あ、そう。ザ・ワゴンセール。
ワゴンセール。
シューズのワゴンセールってこれだねっていう、ね、うんうん、
感じでしたけどね、
うん。
まあね、そんなね、見るのもするしてね。
うん。
うん。なんならノースフェイス製品ほぼ見てないっすよね。
うん、あんまり今回見なかったね。
うん、そう。あんまり、その、魅力的なものが。
そう、シューズもトレイルシューズとかでサイズが合えばって感じだったんで、
う
ん、まあ。
もうね。
行ってる、サイズがあったら若手は買ってましたけど。
うん。僕ら行ったのって11時くらいだっけ ?10 時くらい ?11 時くらいか。
11時くらいじゃないかな。うん。
9時オープンなんで、11時くらいなんだよね。うん、行った時。で、まあもう、ワゴン内が荒らされてて、
うん、
どこに何の何センチがあるのか全くわかんない状態で。
そうだね。
とても見る気にならないですよね。
なかなかあれハードだったね。
ね、うん、で、すごい安いんですよね。
そう。
だってね、トレイルシューズとかも、その、シティシューズとかも、5000円とかからあるよね、
うん。うん。そのぐらいの価格帯から、うん、まあ定価が、いや、いつも、まあついてる定価がやはり1万円台以上のもので、うん、が、まあそれがまあ半分。
うん、
半分以下だったりするものも多数あって、
うんうんうん、だダウンのスペースのダウンのあのブーティ
ー、うん、
とか5000とかだったよね。
そうだね、
うん、まあオール無視してね、
うん、完全にスルーしました
ね。スルーしてね、うん、僕たちはね、そのみんなが、ダウンのブーティーを今から冬だから、
冬だから、そう一生懸命見てるところを、う
ん、何足もね手に取って、うん、カゴ袋の中にぶち込んで、
そう
で試測のね行列を待っているところ、うん、私たちは何をしたかと。
そうだね。その横にあったサンダルですね。これが良かったね。
サンダルっすよ。
サンダル。あまりみんなが見ていないけど。
う
ん、
全く見てない。
そう。
サンダル。
うん、
水国のね。
うん。あれ、びっくりしたね。
まあそこにありますけどね。うん、その後ろに。そう。水国の。
あ、これね。
うん。ストラップサンダルね。
うん。
がね。
もう安だったってい
う。もうね、なんとね、3000円で。
3000円で売ってたっていう、ね。びっくりしましたけど。
全部買い、か、ね、買い占めようかと思いましたけどね。
そう、全部買い占めようかと思、まあさすがにそれは、
ね。転売しちゃろうかと思いましたけどね。
まあそれにおぼしき人もいらっしゃいましたけど。
そうそうそう、いっぱいいたけど。うん。うん、もうね、この、今から冬だっつうのに、来、やっぱサンダルでしょ。
サンダルでしょ。うん。抜群だったね。
このね、うん、やっぱ目の付けどころがね、
うん。
うん。斬新ですから。
そう。
私たちは。
うん。
うん、ね。
サンダルをね、一生懸命試測して。
そうそうそう、そう、うん。これが28だ、27だ、つってね。
うん。
そう。で、あとはなんかないか、つって。そう。見て。いらんって言ってね。
そう。
うん、テントもね。
ああ、テントね。テントちょっとな、買おうかなと思ったけど、まぁ、あ、ちょっと、今、もう一回作戦練ってからだな。
うん。すごい嵐です。
うん。外はかなり今日は荒れてます
ね。うん。嵐。
そんな中、買ったヘイリー・ハンセンの、
ね、ジャケットね、
ジャケット
ね、
サンプルジャケット、オレンジ色のね、
うん
うん、これいいんじゃないかな、今日あたりね、この、こういう天候の中
で、ね。確かにね、
うん。
うん。これ、5000円ですからね。
うん。
うん。
素晴らしいですよ、ね。
ただこれ、家持ち帰った時に、これは絶対、一緒にいる時に着てくれんなって、もう釘刺されましたけどね。
いやいやいや、いいじゃないですかね。うんうん、これでも、あれですよ。スノーエア的に使ったら最高だと思います。
そうそうそう。なんかね、スノーシューハイキングとかでね。
そう。
うん。インサレーション入りのウェアで。もう結構かっこいいんですけどね。うん、ボックスデザインで。
そう。うん、カラーもね。 うん、あの、雪上では視認性も高いと思う
ので。そうそうそう、そう、うん。ポップな感じで。
いいと思いますけど。
うん。まあね、いつも狙ってるのがね、ゴールドウィン製品なんだよね。
そうだね。
僕らは。
うん、ゴールドウィン社の、ゴールドウィンメーカーの、
アパレル。
アパレル。
うん。うん、トレイルランニングとか、まあ、シティランニングとか、アパレルとかっていうカテゴリーを、
うん、そう、ゴールドウィンの、そう、ゴールドウィンブランドみたいね。うん、
で、まあ、それに理由があってね、その、ゴールドウィンの中の、あの、ハイマテリアル、使ってるハイマテリアルの製品は、まず結構その、ゴールドウィンブランドで展開することが多い。
うん。
ですよね。
そうですね。
うん。なので、まあ、より軽くて、より高くて、より良いものを扱ってるのは、その、割とゴールドウィンブランドでやってることが多いので、あのノースフェイスとかじゃなくて、そっちの方数年前からディグってるんですよね。
うん。そこをよくディグりに行くんだけど。
うん。今回いいのなくて、
ね。あんまりね。
うん。
結構そのゴールドウィンのテスト製品とか、
うん、
出てるのは面白いマテリアル使ってるやつでね。
うん、そうそうそうそう。
新しい最新のやつとかっていうのがあったりたまにしてるんで、そうそうそう、サンプル品で。テスト、うん、多分テスト商品でやったやつだろうけど、
うん、
まあそこを結構ね、デグリに行っていいの貼るとピックアップするっていうのが、
う
ん、
そうそうそうそう、
結構楽しみで行ってるんですけど、
そうで、なんかね、あれはゴールドウィンの中の人曰く、ね、まあどこまで多分その本当だと思うんだけど、ね、サンプルっていうのは A サンプル、 B サンプル、 C サンプル、 D サンプル、
はいはい、
ってあるらしい。うん。で、ね、タグを見たらね、 A とか B とかって書いてあるんだよね、うん、
書いてあるね、
うん、書いてある。で、サンプルで、まあ、例えばその、サンプル、A サンプルとかに関しては、企画段階。
うん。
うん。で、そこからどんどんブラッシュアップされて、製品化に近づいていくにつれて、B、C、D ってなっていくのかな？
うん。
おそらく。
おそらく。
うん。
逆かもしれないけど。
そうそうそうそう。うん、で、なので、要するに、要は製品前のサンプルが買えるんですよね。
うん。そう。なんで、もうほぼ製品化して、多分タグについてる番号なんかチェックすると、ほぼ製品と同じような、
うん、
まあ状態の
名称だったり、ね、
名称だったりしてるものは、おそらく市場に出る本当のベースのもので、
うん、
だけどこう全然調べても引っかかってこないような、うん、まあその ABCD のランクを見てチェックしてっていうものに関しては本当に
サンプル
、うん、試作品として作ってるテスト、うん。そう。まあそこら辺をね、またこう知りながらチェックしてね。
うん、
試着してピックアップするっていうのは結構楽しい。うん、
面白い、
うん。
なので多分持ってる中、結構買ってるもんね、毎シーズンね。
うん、そうだね。まあ、今回久しぶりにね、行ってあまり買わなくて、まあサンダル買ったわけですけれども。うん、
だよね。
それ以外は毎回何か。
ゴールドウィン製品を買ってる。
うん、
ケース。ノースフェイスとかほぼスルーしてて、
うん、
って感じで。
そうだね。
で、今回は買ってないけど、だから今まで持ってる中でも多分そのゴールドウィン製品の中で、
うん、
まあ多分ね、製品化されてないやつ。
うん、うん。
を持ってたりとかは、
うん、
もうするしね。
うん、
うん、そう。だからその服好きの観点で言うと、サンプルってすごい価値があるわけじゃないですか。
うんうん、
値段がつかない。でこれってそのなんかサンプルが価値つけるって言い方おかしいんですけど、
うん、
ほらアンダーカバーとかさ、
ああはい、
僕らがほら、
うん、
ね、その服好きだ世代の火をつけたアンダーカバーとかって結構そのサンプルに、ワンアンドオンリーっていうさ、あって、一点物、
うんうん、
っていうのの、そういうのだけの販売会とかやってたりとか、当時してて、
うん
うんうん。うん。だから、サンプルなんだけど、やっぱりそのサンプルには価値があって、その過程を楽しむみたいなカルチャーがちょっと ね、
うん、
そうね、僕らの中にちょっとあるもんだから、うん、やっぱそれ楽しいっすよね。
うん、そうだね。
マテリアルがね、
そう。
違うだけ
で。違うだけで、そう。うん、なんで、例えば、形状が同じでも違うマテリアルのもので、
うん、
実際それを販売に至らなくて、
うん、
実際に市場に出たのは違うマテリアルだったりするんだけど、
うん、
そこのベースのものをね、来て、まあ場合によってはその市場に出てるものと比べたりっていう楽しみがやっぱりできたりするんで、
だからね、そこは非常にそのサンプルセールっていうか、ね、ファミリーセールっていうところ、ね、
うん、そう、楽しみ方の一つかな、うんうん。ただ安いものをこうね、ピックアップして確かに役に立つものを買うっていうのも一つだけど、うん、そういう見方もできるからっていうのはちょっと面白さの一つかなってところだね。そうそうそう。
だからなんかちょっと僕らは普通のお客さんと違う目線で違う楽しみ方をしてる。
そうだね。
人種、
うん、うん。 まあ、何回も行ってると、それなりに、なんだろう、こう、活動するための道具が揃っちゃってるから、
うんうん、
かまあ、そうじゃないね、見方でっていうのも、一つ、
うんうん。
まあ、こんな楽しみ方もありますよっていうのは。
そうだね。
うん、
それだって、行く相手によって見るものが変わるっていうのもあるでしょ？
うん。あ、そうだね。
だって、ND 君なんてさ、俺と行くときはもうまさにそんな見方するでしょ？
うん。そうだね。
でも家族と行くときだってあるじゃん。
そう。家族と行くときはね、まあ家族用に、まあ子供もいますんで、
うん、
まあ成長に合わせてやっぱり物はね、うん、変わっていくから、まあそういう、うん、いわゆるこう道具的な形で、必要なものを探しにもやっぱり行くんで、
はい。
うん、まあ、ね、一緒にこう、先生と一緒にね、
うん、
行くときは、逆に言うと自分のものだけを探しに行けるんで。
うんうんうんうん。そうだよね。うん、
楽しみに、
うん。
楽しみに行けるんだけど、まあ家族と行くとね、うん、そういう目線が入ってくるんで、うん、それはそれで疲れますけど、
うんうん。確かにね。うん。まあでもそれ、目線を変えるとね、見方も全然変わるからね。
うん、そう。まあだからそうやって言いながら、
うん、
ね、これ家族にいいかなって思って、
うんうん、
ピックアップしたりするものもあるんで。
うん。
うん、
面白いよね、やっぱり。
うん、そうだね。
まあ次は2月。
2月。
なんで。ま、なん、まあ、まあ多分行くでしょうけどね。
そうだね。
うん。うん。なんかまた面白いのがあればいいけど。
はい。
うん。
そうですね。
まあどこすか？
そうですね。
はい。
まあ、こんな感じですかね。
うん。
うん。じゃあ。
また番組名募集中で。
そういうことですね。うん、じゃあちょっと配信までに、そこは。
番組名。
はい。番組名考えましょうか。
うん。あと、はい、どうします？なんか番組の今後的にはお便りとかも募集したりとか。
そうですね。お便りとかも、
うん、
まあ、だんだん、
はい、
だんだん徐々にですね、はい、徐々に進めていきましょう。
そうですね。
いきなりね、うん、回転数上げていくと、
そうだね、
うん。
はい。
ブローするかもしれないんで。
そうですね。
はい、
もうだいぶ年代来てますからね。
はい。
40の半ばにな
る。40の半ばなんで、
うん。うん。アイドリング必要ですから。
そうですね。
はい。はい、何事もアイドリング。
アイドリング必要です。
常にアイドリング。
常に。アイドリング状態で大丈夫です。
そうですね。
そこが一番、
そう。ハンクラッチで済みますから。
そう。
はい。ね。
アクセル下手に踏まない方がいい
です。踏まない方がいいです。うん。壊れちゃいますから、
ね。壊れちゃいます。
うん。そうですね。
はい。
ということで。
はい。
はい。まあ、また、2回目、3回目。
はい。
なるべく毎週。
なるべく、そうだね。
なるべく毎週。はい。45分か。
45分かやっていきましょうか。
やっていきましょう。じゃあ、今回は。
はい。
こういった感じで。
はい。
はい。どうもありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。